ハレルヤ、おはようございます。
おはようございます。
今日は母の日の日曜日の礼拝です。お母さんたちたくさん、いらっしゃいます。まあ、普段のお母さんの労に比べれば今日の教会から差し上げたプレゼントは誠に、ささやかすぎるのではないかと思いますが、心からのプレゼントを差し上げたいと思います。5月の第2日曜日は母の日、もう全世界的に定着していると言われております。そもそもですね、この第2日曜日が母の日になりましたのにはちゃんと理由があるわけですね。皆さんもよくご存知のように、1908年ずいぶん古い時でありますけど、アメリカのバージニア州の小さな教会、ね、大きい大教会じゃなくて小さな教会で、教派はメソジストですね。プロテスタントの教会でも世界的に聞きますとかなり大きな教団教会であります。そのメソジスト教会のミス・アンナ・ジャービスという、女の人がお母さんの記念会を行いました。記念会というのはお母さんが亡くなった後ですね、1年ごととかあるいは3年に1回とか5年に1回とかそういうふうにして、亡くなった方を偲ぶですね、その信仰を偲ぶというそういう、ことから記念会というのをキリスト教会で行いますけれども、その記念会が行われたその出席者にアンナ・ジャービスさんはお母さんの好きであったカーネーションを列席者に配りました。まあ、これがそもそもカーネーション母の日の始まりであります。でも私はただ5月の第2日曜日がカーネーションをプレゼントする時だから5月第2になったのかなとこのように、思っていましたけど、それにはね、カーネーションが贈られたにはね、その背景があったんですね。このアンナ・ジャービスさんのお母さんは熱心なクリスチャンで、この小さな教会の教会学校の先生を16年間も続けてしておられた。確か言ってもね、頑張って教会学校の先生をしておられたんですね。我が教会でもね、教会学校でお母さんあるいはお父さんが先生で、子供たちが生徒というそういうケースはあると思うし、開拓伝道からずっとその伝統的にね、そういうことが引き継がれて、子供たちが本当に導かれてまいりました。で、ただお母さんが教会学校の先生をやってたというんだったらあれですけれども、そのお母さんが今日の修法のね、今週の聖句にあなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしてあるうちであなたの弱いが長くなるためである、先ほど奨励証の中の岩田真理子姉妹の証の中のこの実会のこの言葉ですね。まあ、今日は違う視点からとても本当にそうだなと私もアーメンと心から叫びましたけれども、お母さんがねクラスで何回もね何回も16年間何回もそのこの聖句を使って暗唱したりしながら子供たちに父母を敬いなさいということを教えておられたようです。それをずっと教会学校で聞いて育ったアンナ・ジャービスさんはそのことがすっごく良かったので、すごく印象深かったので、お母さんが亡くなった後お母さんを偲んでカーネーションを列席者に配りました。本当に麗しい。これはね教会から始まった行事なんですよね。 この未信者の人がコマーシャルのために商売のために始めた、儲けのために始めたのではなくて、教会から始まってるんですね。アンナ・ジャービスさんの信仰から出てるんですね。でありますから、私はこの母の日のことをですね、本当に素晴らしいことだと思うんですね。1914年にアメリカの議会がこの麗しい美談を取り上げて、その議会で、5月第2日曜日を母の日としてしようと、アメリカの議会で決まって、それが全世界に広まり、我が教会にも逆輸入、教会から始まったのが逆輸入してきたわけですね。でも一般にですね、昨日も夕方買い物に行きましたらば、もうカーネーションやらすごいお母さんのプレゼントがすごく陳列してありましたけど、本当はね、アンナ・ジャービスさんなんですよ。教会から生まれたんですよね。教会学校から生まれたんですよね。でありますので、私は教会の教会学校の奉仕は本当に素晴らしいな、ただ教会の教会学校だけじゃなくて、ランチタイムの食事を準備なさる方も、あるいはその他さまざまな縁の下の力持ちでいろいろ奉仕をなさる皆さんの奉仕をね、心から感謝しております。神様はご存知ですね。私はそのことを思い、今日は母の日に、今日は普通の公開説教でありますとマルコの福音書に行く予定でしたけど、急遽本当に素晴らしいな、いつも公開説教してるけど、今日はトピカルに、もうスペシャルに、今日は母の日ということで御言葉を取り継がせていただきたいと思っています。一言お祈りします。愛する天皇お父様、今日は多くのお母さんたちも礼拝に出席してくださいました。今日来れませんでした方々をもそれぞれ覚えておりますけれども、どうぞ神様が憐れんでください。かつては女はよし、されど母は強しと言われましたけれども、今や時代が変わって、そのような言葉もちょっと通用しないかもしれないなと思うことがありますけれど、にもかかわらず母が強い、母は尊い、素晴らしい、これは世の初めから今日まで変わらない真理です。どうぞ今日はお言葉を通してしばらくの時間ですけれども、感謝を思いながら礼拝を送りたいと思います。皆によってお祈りします。アーメン。お母さん、普通はお母さんね、ママという方もいらっしゃいます。私たちが結婚して子供が生まれた時に、子供に何と呼ばせようかな、子供が私たちを呼ぶ時、お母さんが私を呼ぶ時にね、お父さんお母さんと呼ぶ、いやパパママ、もうその頃ねパパママ流行ってたんですよ。だからおそらく大多数の方がママとかパパっていう呼び名にした家庭が多かったと思うんですね。でもあえて私は日本人ですので、お父さんお母さんで行こうと、そういうふうに夫婦で決めまして、よかったか悪かったか、それはその場その家その家の問題がありますから、もう自由ですから、我が家はそうして、お父さんお母さんという呼び方にしました。お父さんお母さんというのもあるし、パパママという呼び名もあります、私は小さい子供の頃はお母ちゃんお母ちゃんって言っていて、変な言い方でしょ、これは田舎の私のふるさとの言い方で、お母ちゃん、なんか今にして思えばね、全然スマートさはないな、チャーミングさはないなと思うんだけど、そうやって呼んでたんですよね。 でもだんだん大人になってきますと、出身期を過ぎて、学校行くようになって、そしてまた大人になってね、だんだんお母ちゃんではかっこ悪いね。でおふくろ、私の友人たち、友達みんな おふくろ、うちのおふくろなと呼んでましたね。おふくろっていう呼び方、私もあ、おふくろっていうふうに言いました。母って言った場合もあるかもしれないけど、まあおふくろっていうのはね、すごくいいネーミングだと思うんですよね。おふくろ、袋の中にいろんなの入れるわけです、ね、で子供たちのね、失敗やダメよ、うん、スパンクしたことがある、そういうこともみんなね、お母さんは子供たちのためにしつけるわけですね。で我々子供はしつけられて大人になっていくわけですけど、まあ、その袋の中にみんな甘いも酸いも辛いも苦いも嫌なことも失敗も罪も万引きとかいろんなこともあって、全部袋の中に入れて、それを全部お母さんが全部溜め込んで、ね、許してくれる。お袋、多分日本人のお袋、この中でお袋っていうふうに呼んでられる方があったら、無意識に使ってられるかもしれないけど、お袋が自分の失敗やいろんなことを全部袋に入れて許してくれる、受け入れてくれる。もちろん信仰的に考えたら、もう神様が全部お袋以上の神様がそれをしてくださるわけですけど、まあ私たち普通は人間ですからね、お袋という呼び名もあるのではないかと思うんですね。今日この中にいらっしゃるお母さんたち、多分その点に関しては異を唱える方はないのではないかと思っております。まあおふくろですよね。で、私も本当にもうこんな年になりまして、時々夢とかあるいは追憶、まあ思い出すということでね、母の日や記憶の中の母若き、わかりますね。まあこの中のみんな、まあ、今現にお母さんである方はまあ別です。でも年配の方はもうすでにお母さんがこの世にいないという方は、思い出すことがあると、母の日や記憶の中の母若き、若いお母さんなんですよね。私にとってもね、母はもうおいさらばえて、ちょっとね、私たち息子たちにとっては見苦しいな、嫌だなというようなことが あったとしても、そういうのは全部忘れました。そういう嫌な、親の嫌なところは全部忘れて、若い時の母が私の思い出の中に生きてるんですね。多分年配の方はそのことを同意なさるのではないかと思うんですね。で私の母は本当に大した人間ではありませんけど、私にね2つのね、影響をいつも思い出すと、母ということを思うと2つの思い出があります。1つはね、猫柳です。猫柳で、私が子供の頃、我が家には水車ね、シューベルトの水車小屋ないですけど、家にね、なぜか水車小屋が我が家にあったんですよね。冷たい田舎の川のところでね、水車小屋、何のために使うかというと、玄米を10時間かけてコットンコットンコットンとこうつくわけですね。そしてそのついてぬかが出るんだけど、ぬかを捨てて、そしてその玄米を食べれるような、まあ今だったらもうちゃんと売ってますよね、昔はそうやってやってたんですよね。でその水車小屋で米を10時間かけて作る。で母も10時セットして、10時間経った頃まついてるというわけで、私を連れてそこへ、よく行ったもんです。で私は水車小屋を見るのが面白かったので、いつもおふくろの後ろにくっついて、それを水車小屋のその玄米を、ね、ぬかを取ったものを取りに行くんだけど、それよりも水車が回ってる、冷たい中に回ってるという、それが面白くてよくついていったもんです。ある1月の寒い、もう私の田舎もう雪も降りますしね、寒いところでしたけど、おふくろについて行きましたら、その日は寒い寒い日でした、 その水車小屋を回してるね、回してるその水の流れのところに、猫柳が生えてました。猫柳もんかね、それ印象深い、もう今でもくっくり覚えてますね。で、母親が何とか何と言ったらいいかというと、私明美っていうふうに言われてたんだけど、明美あれ見てごらんね、あの猫柳に丸々と太ってね、こんな寒いにこんな冷たいのに雪の中ね、もう猫柳がねシューッとこう勢いよくね、あったんですよね。で、あんまりくどくどと説教はしなかったけど、あれ見てごらん、まあ、見てごらんっていうのはかっこいい言葉を使わなかったけど、見てみーとね、寒いけど猫柳も頑張ってる、お前もな、そのあとなんて言ったかわからないけど、その光景、その背景をね、もう一生忘れませんね。まあ、こんな年になって辛いことや嫌なことや難しいことに出会う時には、いつも母が あれなと言った猫柳を忘れません。で、もう一つは北斗七星です。私は小さい時から星が好きで、よく星を眺めて、この宇宙の果てはどうなってるかっていうのは本当にもういつも不思議に思ってました。で、よく夜ですね、夜空を眺めては、この星空の向こうはどうなってるかということを知りたかったんですよね。そうやって、まあ、よく星を見に行くもんですから、母親が出てきて、そして、まあ、星って田舎のもう満天の星で、何が何やらわからん、もうその星座なんていうのを見つけることができないぐらい、もうすっごい天の川もあるしね。で、その中で、まあ、小さい時でしたけど、北斗七星ね、七つ星ね、七つ星が、あれをご覧ね、あれ七つ北斗七星というんだよということを教えてくれました。で、ますますそれで、天体好きになりました。まあ、そういうこともありまして、私は懐かしい、母の思い出であります。皆さんもきっとね、お母さんとの思い出はね、たくさんあるのではないかと思います。で、どうか今日の母の日にね、お母さんを思い出してね、そしてクリスチャンですから感謝の祈りを捧げられたらいいのではないかと、思うんですね。で、私の母にとってはそういうことですけれども、普通ですね、お母さんというのは、まあ、時代は変わりましたけど、お母さんの存在ほどこの世の中で尊いものはないと思うんですね。マザーコンプレックスだと、そんなことを言うと、お母さんお母さんだとか、お袋のことをそんなことを言うのはマザコンだというふうに言う人があらば言えと、言いたくば言えと、私はそうじゃなくて、本当に、母の存在は大きいと私は思っております。で、この間ちょっと新聞を見ておりましたら、お母さんの手っていう題の詩がね、載ってました。こんなんです。これ保育園の4歳ですから、4歳でよくまあこんな詩が作れるなと思ったんですけど、大野あかりさんという方です。お母さんの手がタコみたいに8本あったらいいのにな、そうしたら一気にご飯を作れて楽になるでしょう。実はね、私今ね、家内がこういう今そういう車椅子生活になりましたんで、私今朝昼晩全部私やってるんですよ。今まで全然しなかった。本当にね、家内任せっきりの本当に愚かなものでしたけど、この頃ね、そうやって、朝昼晩買い物洗濯何もかもお母さんのやってることを今 やってるんですよね。うわーこれは大変だ、もうとてもこれはやれない、もう悪戦苦闘やってるところです。でありますからね、私はそのことをしなかった若い時よりも今してる今の方がはるかにお母さんを尊敬します。うわこんなことをやってくれてたん、こんなこと、もうその食事に関してもね、このメニューがありますよね。ただ買ってきてポンと惣菜物買ってきて食べるっていうわけにもいかないですよね。なんぼなんでもなんぼ便利な社会になってもやっぱりある程度ちょっとは品変えようかなとか、ちょっとはちょっとこれもやろうかなとか思ってやりますよね。やりだすとこれは大変、これお母さんたち毎日です。で、今頃イクメンお父さんが増えてきたと言われております。時代は変わりましたかもしれませんね。女はよし、しかし母はよし、昔の言葉です。でもね、私は母の、まだこの中にいらっしゃるお母さんたち、あるいは世間一般のお母さんたちにも共通すると思いますけど、もうそんなに大きくは変わってないと思うんです。お父さん会社朝から早く出て遅く帰ってくるの、手伝いようにも手伝えない、手伝うとしたら土日の休んだ時ぐらいですよね。でありますので、本当にお母さんの技というものはどんなに強調してもね、強調しすぎることはないと私は思っております。今日のこの提言でですね、世界中で最大の労働者は農夫でも漁師でも炭鉱労働者でもない、実に母こそ最も偉大な愛の労働者なのである。どんなに時代が変わっても子供の成長に命をかけ、育児のために病気をする暇もなく、子供が病に倒れると寝食を忘れて看病し、喜んで自らを犠牲にする、これこそ母ではないでしょうか。神はそのような愛の特性を母に与えておられる。本日は母の日、すべての人が感謝を表しても表しすぎることはないですね。今日ですね、おい風呂、飯、お茶、まあ、こういうことを言うね、古い化石みたいなお父さんも減ったんじゃないかと思うんですね。でもね、お見信者の方のお話を伺っていると、まだまだ風呂、飯、お茶、顎でしゃくね、で何もかもお母さんに雑用をしつけるっていう、お父さん、私もかつてはそれに近いお父さんではありましたけど、本当に時代は確かに変わりましたけど、お母さんの働きというものはこれはすごいもんだと思うんですね。皆さん、母という字があるでしょ、母、母はよく、これ中国で象形文字から出てると言われてます。よくご覧ください、母という字、こうこうこう、まあ羊がどうかね、この女という字に点々、点々はまあお乳、乳房と言われてます。そういう象形文字が母なんですよね。だから漢字が作られた象形文字の時代からお母さんが単なる女じゃなくて乳房を備えている。その乳房は、男は逆立ちしてもお母さんに変わることができないんですよね。それを見てもですね、どんなにお母さんの存在が大切か大きいかということは、言い過ぎることがないと私は思っております。昔からね、母に対する言葉はいろいろ有名人も言ってます。石川啄木がこう言ってます、戯れて母を背負いてそのあまり、 過労期にいなきて三歩歩む。ものすごい情感がこもった歌ですから、もうなんか泣けてくるような歌でありますけど、戯れて母を背負いてそのあまり過労期に泣きて散歩歩ます。もしお母さんがね、皆さんのまだ元気に生きておられたら、これはもうほんまにいいんです。私ももう母が、あの時ああやってやったらよかったんだ、あの時もうちょっと無理して、やったらよかったと思う人たくさんあるんですよ。でもこの世にいない親はどんなにもできないんですよね。思うだけでね、本当に申し訳なかったなと思うことが多いです。クリスチャン詩人の八木重吉がこんな詩を作ってます。お母様、私は時とするとお母様が大変小さい人のように思えてきて、他のこの手のひらの上いただいてあなたを拝んでいるような気がしてくることがあります。こんな明るい日など私の心は美しくなってしまって、お母さんをこの上課題威張ってやりたいような気がします。これマザコンの言葉じゃないですよね。マザコンの言葉じゃないです。本当の愛の言葉です。やっぱりお母さんが愛の存在であれば、その周りに住む者も愛の人になるんですよね。旧西軍のブース大将は、こんなふうな有名な言葉を残しております。皆さんも何か本で、ご覧になったかもしれません。英語にとってとりわけ美しい語が3つある、ね、英語でとりわけ美しい語が3つある。第1、マザー、ね、マザー。第2、ホーム、ホーム。第3、ヘブン、ね、マザー、ホーム、ヘブン。ずいぶん昔に言われた言葉ですけど、このお母さん、家庭、ヘブン、天国、永遠の天国、この言葉は本当に美しい言葉は、今の時代もね、どんなに変わった今の時代も、ドライな本当に罪深い今の時代でも、この言葉は美しいです。美しいだけではない、なくてはならない言葉だと思うんですね。とりわけ教会で、とりわけクリスチャンの私たちは、お母さん、家庭、天国、この3つ大切にしたいものではものだと思うんですね。で、お母さんによって生まれて、そして今日あるわけですけれども、で、今日は、まあ、聖書の言葉の中で今日は講読文で、サムエル第一の一章を読みました。ハンナですね、ハンナがサムエルを産んだところを講読文で、学びましたね。で、エルカナという人に、2人、ペニンナとハンナの2人の妻が、これは一夫多妻を奨励するために書かれてはいません。この旧約聖書のサムエル記、その他に一夫多妻のところいっぱいありますけど、聖書の中の旧約聖書の一夫多妻は、一夫多妻を強調するために書かれていません。どう読んでも、どこの箇所を読んでも、一夫多妻の箇所が出てくるときは、その一夫多妻の弊害、二人奥さん持ってるがゆえに、あるいは五人持ってるがゆえに、たくさん持ってるがゆえに、その結果家庭がぐじゃぐじゃになってしまった、戦いになってしまった、そういうその一夫多妻の結果ね、弊害があるということが私は読み取ることができます。 旧約聖書の中で新約聖書ほどのレベルの高いね、もうすごい、コリントの手紙にあるような最高レベルの言葉ではありませんよね。旧約聖書、まあ、イエス様の誕生する前、イエス様の福音は徐々にいっぺんにバーンとね、一回きりで 100% が経緯されたんじゃなくて、徐々にしらっと人間がそれを受け取ることができるような、そういう状態になって掲示されてます。で、ハンナは祈って、やっとこそ与えられた子供がサムエルでありました。でも素晴らしいのはね、ハンナは普通だったらそれで生まれたらもうエゴイズムというか、自分のものにして自分の思うようにするところを、そうじゃなくて捧げます、神様に捧げます、せっかく生まれた、やっと生まれたサムエルを神様に捧げるという麗しい恋が、このサムエル記第1章のハンナの物語です。そしてね、今日はテモテ第2を読んでいただきました。テモテ第2の手紙の1章ですね。テモテ第2の手紙、第2の手紙の1章の5節、私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユネ家のうちに宿ったものですが、それがあなたテモテのうちにも宿っていることを私は確信しています。どうでしょうか皆さん、なんということでしょうか。三代続いたクリスチャン、三代クリスチャン、この麗しいクリスチャンホームの理想的な姿が書かれています。福和田教会で開拓伝道を始めた時は、最初も若い方とか第一世代ですから、いろんな方が集まってくれましたけど、その時ですね、よく宣教師がルミナ、UL ルミナさんが、アメリカの教会はね、三代なんですよ、ね、三代続きなんで、よくね、宣教師たちが、まあ、自慢話のように私たち一代にも祝ハックしてる我々に向かって、アメリカの教会はおじいちゃんおばあちゃん、そしてその子供、そしてその孫、三代が教会にみんな集まって教会生活をエンジョイしていると、そういうことを聞いて、すごいな、羨ましいな、何回聞いても羨ましい話で、私たち第一世代で悪戦苦闘してね、偶像礼拝と戦って、そしてそのゆえに教会から去っていった人や、まあ、いろんな難しい問題で、信仰を失った人のことを思うとね、もう羨ましいわ、早くなってくれたらいいなと思っていましたけど、まあ、実この年になってやっと日本の教会も三代クリスチャンが現れてきました。ひ孫が生まれた、四代になってきますね。まだひ孫の場合が、まあ、どの日に大きくなるか分かりませんけど、孫の時代までね、おじいちゃんおばあちゃん、そしてお父さんお母さん、それから誰、その子供、孫ですよね。そういう時代がやってきました。我が桑名教会でもそのようなことが、そのような家庭がどんどん増えてきました。本当にハレルヤーです。素晴らしいです。で、テモテは、パウロはテモテに、そのようなテモテの信仰は、最初のあたりの祖母ロイスとユニケに宿って、そしてそれがあなたに、皆さん、これがやっぱり教会の理想ですね、理想です。なんとしてもね、なんとしても今お子たちをね、頑張って育てておられる、まあやかましい、ちょっとね、うるさいかもしれません、静かなところで聞きたい、それはもう開拓伝道の昔からもうどれほど感じてきたか知れません。でもね、まあ、高校が古い、私も講談から、まあ、子供たちがもっとこんな広いところじゃなかったですか、小さい教会で本当に狭いところで開拓始めましたので、それはそれは子供たちの暴れようは、まあ、今ね、おとなしくいいお父さんお母さんになってますけど、それはそれはもう大変でした。でもいや、宣教師から三代のことをよく聞いてたもんで、いやいや ここで向かっ腹立てて、どっか行きなさい、子供はやかましいから、どっかもう来たらいかん、ね、教会に来たら家でおじいちゃんおばあちゃんと一緒にいなさい、というふうに言いたくもなりますよね。でもそれはダメです。どんなにやかましくても、どんなにうるさくても、お父さんお母さんと共に座って礼拝する。周りの大人はやかましいです、でもその子供のために、子供たちのために歯を食いしばって、教会生活を送りました。やっぱりそうして、頑張った甲斐があって、しつけるね、しつけるということも少しずつするようになりました。私が初めて教会に出席するようになった時に、ハリー・フリーズンという、まあ、恩師ですけど、6人の子供さんがあって、いつも石橋教会の最前列で、6人の子供を一番前に並べて、そして宣教師夫婦、まあ、先生メッセージもしますから、まあここ、うん、まあ、そういう形で、まあ、このぐらいのベンチで一席は真ん前で占領して、私は青年、独身でしたから、それを見ながら、日本にはない家庭教育、わあ、これが教会のお父さんお母さんと子供はこういうスタイルを取るのか。しかも日曜日はね、ちゃんとね清掃して、日曜日ね参加してね、でまたおとなしいんですよね。もう本当にしつけがよく行き届いてる。でもその子供たちは弱いから、弱虫だからって、礼拝終わったら暴れ出したら、もう体も大きいし栄養満点だから、もうすっごい暴れるんですね。でも礼拝の間静かなんですよ。あれには私は本当に頭が触り、あ、キリスト教教育というのは、親子関係はこれがあってロイス、それからユニケ、そしてテモテ、三大クリスチャンを生もうと思ったら、やっぱりキリスト教教育、キリスト教家庭、お母さんと子供、この協調点がね、もちろん子供ね、どうかやれば静かになります。でも子供は未信者になりますよ。子供は塾やどうか行っちゃって、スポーツ少年団とか行って教会には来ません。それだったら信仰はプッツン切れます。もし未信者の子供を産みたいと思ったらそうしなさい、ね、未信者の子供を欲しいと思ったらそうしなさい、クリスチャンを欲しいと思ったら心を鬼にして親としての務めに全力投球すべきです。今日は母の日の説教でちょっとあちこち横道に行ってしまいましたけど、どうぞ教会が祝されるようにと祈ります。天のお父様、感謝します。今日は母の日、感謝をいたします。聖書の時代からお母さんお父さんたちがどれほど心を砕いてきたか知れません。子供たちの爆発的なエネルギー、子供たちの爆発的な力、親はたじたじとなってしまいます。でもハートは、スピリットは大事です。どうか子供たちの信仰のために、どうぞお父さんやお母さんたち、特にお母さんに頑張ってもらいたいと思います。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。